Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a flat at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。12月も半ば、いよいよ年末に差し掛かってきておりますね。大掃除だとか、なんだとか、かんだとか、親戚付き合いだとか、新年の準備とかね、お母さん忙しい、年末っていう感じなんですけれども、気合が入ったりもしつつ、ちょっとめんどくさいなっていう気持ちもあったりするんじゃないかなと勝手に想像しています。で、お子さんがね、そろそろ冬休みにも入るっていうことで、ますますこの忙しいのに子供の面倒まで見ないといけないみたいなね、ことも入ってきたりするんですけれどもね、ついついだからお子さんに対して小言が増える時期ではないでしょうか。特に年末ってね、やっぱりテレビ番組だとか、親戚の行事だとか、その年末年始っていろいろ普段と違うことがあって、お子さんの生活のリズムっていうのが乱れがちですよね。でそのたんびにね、もう早く寝なさいとかね、いつまで寝てるんだとかね、テレビばっかり見るなとかね注意することがすっごい増えるんですけど、ちょっとね、そういう時に気をつけてみたらいいかなっていう、効果が上がるよっていう注意の仕方っていうのがあるので、そこちょっとね、後でシェアしたいかなと思います。お子さんもお母さんも、ストレスがだいぶ減るんじゃないかなって勝手に思ってるんですけれども、何々しなさいとかしないでっていうよりも、効果の高い、ちょっと声のかけ方っていうのね、後でご紹介したいと思います。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.実践できるママが笑顔になるヒント。そうなんですよ、年末お母さん慌ただしいですよね。忙しいは慌ただしいは、新年の準備はしないといけないは、親戚付き合いはあるわ、で子供は家でダラダラしてるわっていう現象がね、年末年始って起こるんです。なのですごく本当なら 家族で楽しく過ごしたい年末年始なんですけれども、いろいろなことがねお母さんの頭を占めて、ついついね小言が多くなっちゃったりとか、ね、子供がねボケーっとテレビ見てるのに腹が立ったりとかするんですよね。っていうか私はするんですよ。で、そういう時に例えば大掃除手伝ってほしいって、大掃除を手伝ってもらってる時にね、ぼーっと途中でやめちゃったりしますよね、子供って飽きるのでね。でそういう時にぼーっとしてないでとかね、テレビばっかり見てないでって言いたくなっちゃうんですけれども、実はそのちょっとした注意の仕方にも言い方によって効果が随分変わるっていうことが分かっていて、私さっきからね、何々しないでとかね、否定語の命令形っていうんですかね、テレビばっかり見てないでとか、ぼーっとそんなとこに突っ立ってないでっていうことをお母さん言いがちなんですけれど、私も含めて。でそうするとそうやめてって言ってる行動をする確率が 150% になるっていう。なぜかというと脳みそは否定語を理解しないんですって。ね、まあ何て言うのかな、日常会話でね何々しないっていうようなその否定語って普通に使うし、それを脳みそが理解しないってどういうことかなって思うんですけれども、脳みその仕組み的にですね、一回そのしないでって言われたらすることを思い浮かべてから消してるんですよ。なのでお子さんに例えば転ばないでって、これ実験でもうデータ出てるんですけどね、転ばないでねって言ったらもう確実に転ぶっていうね、だから転ぶイメージを作ってから打ち消しているので、子供が小さいうちっていうのはその打ち消す力が弱いというか本能的に分かってないっていうことが多くて、転ぶイメージだけが頭に浮かんだりして、でそれを実行しちゃうんですよね。なのでお子さんに特に何かを指示したりとか注意したいっていうような時は、やめてほしいことをやめてって言うんじゃなくて、逆にしてほしいことだけ言ってあげればいいんですね。だからぼーっとしてるから、ぼーっとしないでって言うとますますぼーっとする確率が上がる。でテレビ見ないでって言うとテレビ見てるのが止まらないみたいな感じになっちゃうので、テレビを見るのをやめなさいじゃなくて、例えば窓拭いてもらってる途中だったら窓を拭いてねってやってほしい行動を言う、ね、夜更かしするのを止めたければ、そんな夜更かしばっかりしないでっていうんじゃなくて、早く寝てほしいなっていう、そのしてほしいことを言うっていう、その心がけで随分とお子さんの受け止め方っていうかね、変わるんですよ。脳みそ的にこれはそうなっているらしいので、性格の問題じゃなくてね、人間の脳の仕組みです。否定語で否定命令するんじゃなくて、ぜひやってほしいことを肯定の形、肯定文で伝えてあげると、その実行してくれる確率が上がるので、年末年始ねお試しください。はい、ではここで今週の1曲です。広沢忠で Like a River。
心が動いたらそのまま放っておけ、いつかどこかへ陰ってゆくから、形にこねて残そうなんて、埃にまみれたら置いてゆくのか。 Just like a river 生まれてゆけ、 Oh river 消えながら、思いを巡る世界を巡る、意味ありげにそこら中浮かんでる、溶けてしまうまで諦めるまで、知らん顔してすれ違えば It's just like a river 流れてゆけ、 Oh river 夜明けまで、愛があるからと 優しいからと自分らしくなんて思い上がんなよ。君はそのまま君のままで他の何にもなれないまま You can just like a reborn生まれてゆけ Oh reborn消えながら Like a reborn 流れてゆけ Oh reborn夜明けまで太陽踊れよ心を照らせよ物語はもう始まっているどこか素敵な遠い街も大好きなあの人がいる街を思えばいい生まれてゆけ Oh, we won't 消えながら流れてゆけ Oh, river 夜明けまで Just like a river 綺麗なまま Oh, river 漂って Just like a river
Rock and Roll Radio
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。神戸市でご活動中の家族の暮らしを守りつつもっとチャレンジしたい女性を支援生き方デザイン設計室の長谷部敦子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかお久しぶりです。
お久しぶりです。
以前もね一度出ていただいてて、うん、はい、なんかその、まあ、だいぶ経ちましたしね。
何年前だろう、
どれぐらいでしょうね。1年は経ってる気がしますね。
経ってると思います。
だから久しぶりにねどんなことをされてるのかなみたいな気持ちもねあっていっぱい伺いたいんですけれども、うん、初めて長谷部さんのことを知る方もたくさんいらっしゃると思うので、まあどんなことされてるんですかっていうのを伺ってるんですけれどね皆さんに、はい、生き方デザイン設計室って何ですかっていうそういうお話から、
まあ、基本的にその生き方っていうのは自分自身で選べるよっていうことをお伝えしたくて、うんうん、
はい、
でもやっぱり、皆さんそれっていうのは自覚というかそういうふうなもんだよねっていうのは思ってると思うんですね、うん、
はい、頭では分かってる。
でもその反面、うん、でもお金がないからとか、うん、でも家族の協力が得られないから、
うん、
でも子供がまだ小さいからとか、うん、いろいろそういうデモっていうのをつけて、うん、なかなか自分自身で自分の生き方を決めていくっていうその自分でこう能動的にっていうところが難しく感じる女性っていうのが多くいるんじゃないかなと思ってるんです、
はいはいはい、
なのでそのデモっていうところも、うん、自分自身でコントロールしていくことができるんだよっていうところをお伝えしていくことで、うんうん、自分で生き方を思い描いて、うん、でただ思い描くんじゃなくてちょっと現実的な視点からも、うん、こう細かい設計図を描くみたいに、うん、きちんとこう現実に落とし込んでいく。ただふわふわっとこうなったらいいなって思い描くだけじゃなくて、うんうん、じゃあお金はどうするんだろうとか、
うんうん、
じゃあ時間の使い方はどうしていったらいいんだろうっていう、うんうんうん、現実のところまでサポートしていくっていうことをさせていただいてます。
あ、なるほど。じゃああれですね、生活全般って感じですね。
そうですね、
生活っていうかなんていうのかな、自分がだからまあ思ってることに対する実行することを実行実現することを手伝ってくれる感じ、
うん、なんか思い描くのも、うん、なんかすごく順番が難しいというか大事だなと思っていて、うん、なんかあなたは自由ですよどうぞ思い描いてって言われてもなかなかそのでもでもって思ってる人は、うん、こうね、自由に思い描けないと思うんですよね。
確かに確かに。
だからまずはじゃあそのあなたがデモって思ってることは自分で変えられるんじゃないかな、うん、じゃあお金の問題、うん、じゃあやってみましょう、
うんうんうん、
じゃあ、 時間がないって言ってるんだったら時間の問題を解決してみましょう、
うんうんうんうん、
でやった上ではいどうぞ自由にもう一回描いてみてくださいって言って、
はい、
そういう自分自身がこう抑え込んでたものをもう一度出していただいて、うん、
なるほど、
でまた改めてじゃあその今思い描いたものを、うん、じゃあ設計図に落としていきましょうっていうことをやっていきますね。
あーなるほど、うん、今すごい伺いながら思ったんですけどめっちゃ時間かかりませんかそれ。
うんうん、そうなんです、かかるんです。かかるから、うん、まあ、いろいろ私もずっと試行錯誤していて、だから最初の部分だけお手伝いするっていうこととかもしてたんですけど、
はいはいはい、
やっぱりこれはこうフルでお手伝いさせていただきたいなと思って、うん、今ちょうどあの移動なんていうんですかね、サービスをちょっと見直している最中っていうところ
で、そうなんですね、うん、じゃあその新しいサポートの仕方も、
うん、そうですね、ちゃんと最初から最後まで、うんうん、伴走させていただけるような形っていうふうに、修正というか改善していってるところです、
はい、ほうほうほう、だから最初から最後までっていうのはその最初っていうのはそのデモを一個ずつ消していくじゃないけど、
うん
うん、あデモって思ってたけどデモじゃなかったわみたいな。
そうですね、だから、ファイナンシャルプランナーの資格も持っているので、
はいはいはい、
その家計お金がないっておっしゃるんだったら、うん、じゃあ今お金はいくらあるのかっていうところから、ほうほうほう、一緒にやっていきますし、
うん、
でこれからどんなお金が必要だと思っているのか、でそのためには自分自身が、
うん、
まあ、旦那さんが収入を得ていて自分自身は今は収入を得なくてもいいと思っていても、うん、それが将来的にどうなのかっていうところまで考えて、
うん、
じゃあ自分は暮らして自分が理想とする生き方にこれぐらい必要になる、
うんうんうんうん、
じゃあこの、お金はどうやって稼ごうかっていうところまでやっていくっていうイメージですね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。じゃあそのお金を今例えで使ってくださったんですけど、お金をそこまでやる、
うん、
じゃあ時間もそういう感じで一個一個潰していくみたいな。
そうですね、まずはその時間簿をつけていただいて今どんな風に、うんうん、過ごしているのか、
うん、
で理想とするものとどれぐらいギャップがあるのか、でそのギャップを縮めていくためにはどういうふうにしていったらいいのかっていうのを本当に伴走していくっていう感じですね。
一人でなかなかできないんですよねそれね、
うん、そうなんですよね。
もう本当になんか私も自分で無駄な時間を過ごしてるって思うこと多々あるんですけど、
うん
うん、じゃあどこを実際に、ね、
うん
うん、どういうふうにしたら改善と言えるのかとか、自分がこんなふうに暮らしたいと思ってることに近づくのか、
うんうんうん、
でどこをどう見直したらとか、全然やっぱり主観だから分かんなかったりしますもんね。
うん、私本当に誰かが見てるってだけでもすごく効果があるのね。
なるほど、
人の視線が
長谷さんに次報告しなきゃ、
週一で報告しなきゃとかなるともうそれだけで、
あ、なるほど、
やばいね。金曜日になったぐらいになんかそわそわしてきて、
そうなんですね、うん、あだからもう週一でそういう お宿題じゃないけど、
今はまだモニター段階で、
うんうん、
正規のサービスではやってないんですけど、
はい、
実際にじゃあこの1週間をこういうふうに過ごしてみましょうっていうので、
う
報告いただいたりという形にしていこうかな。でそれはもう本当にその方その方の課題というか、
はいはい、
どこを、その自分自身が自由にこう生き方を思い描く時のこうネックになってるのかっていうのにも違うと思うんですけど、
うんうんうん、じゃああれですか、本当カスタムメイドですね、一人一人、
基本的に知っておいていただきたいことっていうのは、
はい、
まあ、みんなにお伝えするんですけど、
はい、
その後のフォローっていうのは、うん、そのお一人お一人の形にやっていこうかなと思ってます。
だって違いますもんね、人によってどう、うんうん、例えばどう使いたいとか、
そうですね、
時間もお金も、うんうん、なんかめっちゃダラダラするのが私の幸せなんですっていう人もいるだろうし、うんうん、そうじゃない、なんていうの、もっと効率的に、うん、
ね、常に走
って、常に走る、ね、うん、そう、私は動いてないと死ぬんですみたいな人もいるだろうし、あそっか、だからそれを一緒にはだってやっぱりできない、同じ方法ではできないですもんね、
うん、だから皆さん一緒に学んでいただくことで違いを知るっていうところもあるんですけど、
あもちろん、
うん、最後の最後のところは、うん、個別で、ご希望の方にはサポートしていくっていう形にしていこうと思って。
なるほどなるほど、そういうことをずっとやってらっしゃるっていうね、まあ、もちろんその、あれなんですか、だからその働きたいだけじゃないのか、自分をもっとチャレンジしたい、
そうですね、何か、まあ、働き方を変えたいとか、うん、例えば起業したいとか、うんうんうん、転職したいとか、専業主婦だったのをもう一度、働いてみたいとか、うん、まあ、その働くことだけに限らず何か 資格を取ってみたいとか、うん、っていう何かこう今まで本当はやりたいなと思ってたけどこう後回しにしてきたことにチャレンジしたいっていう人をサポートする、
ね、なるほどね。だからそのやりたいを実現するために必要な例えばお金だったり例えば時間だったり、家族の協力だったりっていうのを一個ずつ小さいところから見直していく感じ。
そうですね。今までこれまでずっと、お金のこと中心とか、うん、あとはメンタルの部分っていうのをいろいろこうバラバラでやってたんですよね、うん、
ああなるほど。
それを一つにそのチャレンジしたい女性を支援するっていう軸で、うんうん、まとめ直して自分自身がこの形はどうかなっていうこの順番であったりとか、はいはい、必要なものっていうのを詰め込んでいくっていうところを今はちょうどやってるところですね。
なるほどね、うん。まああれですか、じゃあなんでそういうことを始めようと思ったんですか。今までだからそのお金のご相談っていうのはずっとやってらっしゃったのが、うんうん、なんでそういう形に変えていこう。
結局そのお金のご相談をお受けしていても、はい、旦那さんとお金の話ができないっていう、うん、そうパートナーシップの話になったりとか、
はい、
あとはその将来のことを考えるときに、でも私は子供のことがあるから、うん、今更自分がどうしたいとかを考えるっていうのは私にはできないであったりとか、うん、あとはじゃあ、家計を見直すためにこれとこれをしといてくださいねってお願いをしたとしても、うん、時間がなかったからできませんでしたっていう、うん、でまた自分 の自信をなくしてしまう。
あ、できない、うん、やりなさいって言われたのにできなかったっていう、
で自分もやろうと思ってたのに、うんうんうん、でやるつもりで申し込んだし、うん、でその言われた時は頑張ろうと思ってたのに結局日々の生活に流れてしまった、自分って変われないっていう風に落ち込まれる方もいらっしゃるので、うんうん
はいはい、
お金だけをサポートしていてもなかなか変わるっていうことは難しいんだなっていうのをこれまでの、皆さんを見ていて感じたっていうのが一番大きいところです ね。
今私伺った中でびっくりしたのは、旦那さんとお金の話ができない人っているんですか。
多いですよ、すごく多いですよ。
そうなんですね、うん、
ちゃんとシェア、ちゃんとっていうかシェアしてないご夫婦も多いですし、その共働きとかであったらそれぞれ別のお財布でっていう方もいらっしゃったりとか、はいはいはい、うん、あとはもう旦那さんが全て管理してるから生活費として渡してもらってるだけで、
なるほどなるほど、
ね、いくら貯まってるとかは知らないっていう方とかもいらっしゃるし、結構オープンに話せる方の方が少ない感じがしますね。
ああそうなんですね、なんかすごい意外。でもだからそこをだから旦那さんに聞けないとかいうふうに聞けばいいのに、だけど聞けないっていうふうになんかブロックかかってるんですか。
まあ、ご自身のブロックとかもそうですし、うん、あとはその自分自身は分かってないことを確認しようとするっていうこともあると思うんですよ ね。
なるほどね。
お金の制度であったりとか、
うん、あ、そうかそうか、
質問しようにもこっちも分かんないまま喋ってるから、うん、相手もイラッとして何を聞きたいんだみたいな、
うん、なってくるんですね。
なってきたりとかするし、あとは数字じゃないから漠然としててよく分からない、うん、なんかちょっと苦しくなりそうなのみたいなちょっとって どうなんだみたいな、
うん、ちょっとって人によって違うから、そうそう、なるほどね。
会話が噛み合わなかったりとかっていうのもあるんですよね、うんうん、
あ、なるほどな、うん、そういうこと確かに起こるかもしれないですね、うんうん、そうかそうか。じゃあそういうところから全部何ケアするじゃないけど、
うんうん、
そのじゃあこういうふうにやってみましょうっていうことを提案、
作戦会議みたいな感じですかね。なんかさっきマスミンがお子さんへの声かけの話してましたけど、うん、
はい、
やっぱり旦那さんとのも同じ人間関係だから、
うんうんうん、
その声かけ一つしてもすごく、
はい、
こう自尊心を怪我してしまう、
傷つ
けてしまうような、うん、言い方とか、そのお金のことってやっぱりすごく
確かにね、デリケートですね。
そう、デリケート
なんで、言い方一つで、言い方一つで嫁っていうか奥さんが困ってるじゃなくて、俺の稼ぎが悪いって言いたいのかみたいになったりするんですよね、
う
ん、きっと。
言い方を間違ってしまうと全然伝えたいことが伝わらなくなってしまうので、うん、最初にもうそういうふうに相手が取っちゃったら、
うん、
もう届かないんでね、うん、こっちが本当に言いたいことは家族で安心して暮らしたいっていうことを、うん、でそのために一緒に相談したいっていうことなのに、
うん、
なんか俺の稼ぎにケチつけてやがるみたいな感じになっちゃうから、
その稼いでる人のプライドを傷つけてしまうみたいなところが出ちゃったりするんですね、うんうん、そうすると喧嘩になっちゃいますもんね、
うん、喧嘩になるんだったらまだいいと思うんですけど、
あ、そうなんですか。
なんだろう、こう何 シーンみたいな心を忘れ違ったまま
そこにはもう触れてはならぬみたいな、
触れちゃダメってなっちゃうんですよ、ね、お金の話はもう二人の間ではもうタブーみたいになってしまったり、
そうなるとちょっとやっぱりしんどいですよね、うん、気分的にもね、
先のこととかをね一緒に相談し、うんうん、できないってやっぱり寂しいじゃないですか、うん、家族なのに、
うんうん、なるほどね。じゃあそういうところはじゃあ言い方を工夫したりとか、うん、アプローチを変えたりとかすることからやるってことですね、
うんうん、だし、ね、からやるっていうか結局そのねお金のこととかやってると、うん、自然と感謝の気持ちは湧いてきます。
あ、なるほど、うん、なるほど。パートナーに対する、
うん、やっぱりこの人がいて働けてるんだなとか、この人がいるから今の暮らしって安心してこう過ごせてるんだなっていう風に、うんうんうん、なるんですよね。すっごい変な話なんですけど、遺族年金の計算とかしてたら、
あ
もう元気にいてねってみんな思う。
なるほどね、確かにね、うん、確かにね、そっかそっか。だからその自分がそのお金が例えばもっと欲しいとか、うん、これがしたいのにお金がないからっていうふうにない方にフォーカスしているところから、うん、考え方がちょっと考え方というか見方、うんうん、ちょっと変わるというか、
うん、
今こうなってるのはこれがあるからとかっていうふうに思えるようになる、
うん、どういうステップでそのないからを自分で変えていけるのかっていうのを練習できるから、うんうんうん、それはもうお金がないも時間がないも協力がないも全部そのステップをやっていけば改善していくので、うんうん
ね、
それを、はい、身につけるっていう感じですね。
わかりました。なんかそういうのをなんか聞けば聞くほどちょっと詳しく知りたい気がするんですけれども、なんかメルマガを始められたんですよね。
はい、そうなんです。もう何年もしようと思って、それこそなんかちゃんと書けないからとかいろんな自分自身もねいろんなハードルを高くしてたんですけど、
はい、
始めました、ついに。
じゃあその今のねお話聞いてちょっと興味あるわっていう方、ぜひねメルマガを登録していただきたいんですけど、うん、
はい、ぜひ。
どういう風に検索したらそのメルマガたどり着けます？
生き方デザイン設計室っていうのを検索していただくと、はい、私のホームページであったりとか、はい、私のアメブロが、はい、上がってくると思うので、はい、そちらにバナーが貼ってあります。
あ、メルマガはこちら、はい、みたいな。わかりました。皆さんね、もし興味ありましたら生き方デザイン設計室っていう、はい、風に検索ぜひしてみてください。そこからホームページ行けるそうです。そうですね、お金だけじゃなくてやっぱりね暮らし全般いろいろお母さんって一人で、まあお母さんに限らずですけれども、なんか悩むことって多いけど相談できないみたいなことってね、うん、こんなこと言ったらとかあるから、その辺を相談に乗ってくれる頼もしい人だと思いますので、ぜひ、検索一回ねしてみてください。はい、ではもうちょっとねお話を伺いたいことたくさんあるんですけれども、続きまだ来週ありますので、来週ぜひ楽しみにしてみてください。はい、今週のゲストは神戸市でご活動中の家族の暮らしを守りつつもっとチャレンジしたい女性を支援、生き方デザイン設計室の長谷部敦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to
before. And I can't see FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、ちょっとお金の話っていうとね敷居が高いわって思う方の中にもいらっしゃるかもしれないんですけれど、お金に限らなくてね気持ちの問題とか時間の問題とかお母さんいろいろ思ってることあると思うんですね。でもそのないないないって思ってるといつまでもないんですよ。でも実は私こんなに持ってるっていうことに気づくことができれば、次のしたいこととか、私実はこんなことができるんだっていう風な ことにもつながっていくのでね、その長谷部さんおっしゃってたないからあるっていうところへの転換とか周りへの感謝とかね自然に湧いてくるっておっしゃってましたね、ぜひねそのあることに着目していけたらいいなと思います。はい、では今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。Beautiful smile to hide.